はい、竹内勝部のインターネットというジャングルの中に、6月はもうバタバタの中飛び込めジャングルレディオ。ちょっとすごいあのこう細かく刻んできた感じですよね。この間のラジオがこの間の5月の終わりに突然急に上げた感じでしたから、まあ続けざまになりますけども、6月号ですね。まだあの大事な5月号ですよね。自分の誕生日月の、 あの生誕記念月間のラジオを全くやらないままに6月になってしまったんで、お祝いいろいろいただきましてありがとうございました。結構今年はお酒を、日本酒をね、結構もらいましたね。まあ、散々、いろんなところでその日本酒好きを、公言してはばからないので、飲んだことのないお酒とかね。だから別にね、高いお酒とかじゃなくていいんですけど、ちょっとうまいぞとか面白そうだぞっていう、お酒をね、いろいろいただきまして、結構飲みましたね。まあ、今でも家で、少しずついただいてますけども、あれですよ、先月一緒に演奏したマッサンですね。今度アンダーザウィローナイトのゲストでも来てくれるラッパーシンガーのマッサンですけど、マッサンも実は日本酒に結構うるさい男だったっていうことがね判明して、そのうちね日本酒とヒップホップをなんか結びつけたようなイベントをやってみたいなっていう話をね散々しましたね。ちょっとアイデアはなくはないんですよ。なのでいろいろちょっとやってみたいなと思いますけどね。いつもよくアンダーザウィローナイトやってる梅ちゃんバー、渋谷のね梅ちゃんバーのそのオーナーの梅ちゃんですよね。梅ちゃんはもう日本酒の酒蔵を始めたぐらい日本酒が好きで、もうそれが高じてっていう感じですしね。あと DJ 徳能も実は結構日本酒にうるさい男だったっていうね。もともとなんか何ですか、昔働いてたちょっとお店がそういうなんか日本酒のちょっとこだわりの店だったらしくて、なんかねちょいちょい詳しいんですよね。でしかもあの人めちゃくちゃ飲みますからね。なんか気がつくとその周りに結構日本酒好きがいるということが分かってきたんでね、これからは結構その辺グイグイ出していってもいいんじゃないかなと思ったりしてますんで、まあそんな日本酒話はちょっと、まあいろいろ話したいことあるんですけど、置いといてですね、まあ6月になって結構話さなきゃいけないことが多いんで、そこをこうしっかり伝えるね、ジャングルレイディオにしときたいと思ってます。まずもう本当にもう片っ端から順番にいろいろ説明していっときたいんですけど、まあ時系列で言うとね、まず6月はいきなりで8日にアンダーザウィローナイトがあるんですよ。でこれがもうさっきから言ってるそのマッサン、そして椎名純平、この両名をですねゲストに迎えて、で俺と DJ 徳能とね、まあこれはだから前回のラジオで散々その内容こんな感じだよっていうことを言ってましたけど、さらにちょっと内容をその後煮詰めてこう言ってまして、まあ言ったらマッサンの曲のスペシャルバージョン、そして純平さんの曲、まあデジルブラザーズの曲をもう完全にリミックスした曲ばっかりの演奏をね、俺と徳野くんでやっちゃいますんでね、これはこれまでのアンダーザウィローナイトの中でもなかなかの気合の入ったものをやりたいなと思って準備してますんでね、前回から結構間がまあしっかり空いたというのもあるんで、結構内容をねこう濃くしましたから、本当楽しみにしておいてほしいですね。 そんなですね、あの純平さんとはそのアンダーザウィローナイトが終わるや否やですね、あの一緒にあのツアーに出るんですよ。あのちょうどあのデジルブラザーズのですねメンバー、あのスインゴさんですね、あのキーボード45スインゴさんがなんか忙しくてあのライブできないっていうことになったところに、ちょっと急遽代打であのキーボードサポートで入ることになりまして、その翌々日ですね、だから10日の日曜日には鯖江、福井県鯖江市、こちらの方にライブしに行くんですけども、これがあのあれですよ、ギターの竹さんのあれですね、あの田舎ふるさとですね、そのこちらの方にあのまあ言ったら竹さんがまあちょっとこう絡んでる形でそのイベントが行われる、そこにあのデジルブラザーズのサポート参加ということでライブしに行きます。ちょっと面白いですよ、スインゴさんが弾いてるキーボードを割とせっせとこうなんていうんですか、こう弾いてこう拾ってみたいなことをやって、まあ、った仕事をしてるのがちょっと面白かったですねとはいえまあ、自分職でしか弾けないんで、だいぶその普段のデジルともちょっと違うスピリットがちょっと注入されるんじゃないかなとまあちょっとね、サバエの方はね、初めて見るデジルがちょっとそういう異端デジルみたいになってるんで、どういう感じで届くか分かんないですけどね、うん。で、6月ね、その10日の日曜日、サバエでやった次の日、11日月曜日ね、平日なんですけど、大阪で、実はデジルもう一日あるんですよ。これがね、アメ村のファンジェ・トゥワイスという箱なんですけど、これはね、急遽、先々月ですかね、ちょっと、大阪で、一回そう、竹内和がソロのライブをやった時に、いろいろ話を進めた、流れで、実はデジルでもちょっと6月に大阪来れるかもなみたいなことで、デジルブラザーズライブとサポートでやるね、そのライブとプラス竹内和でソロのライブを一緒にやるというイベントやります。これだから6月11日月曜日、大阪普通のまあ夜ですけどライブの時間ね、もうなんか両方見てしまえっていう一気に一粒で二度おいしい感じになってますんでね、ぜひ楽しみに来てほしいですね。とまあそんな6月ね、いきなりでボンボンとそういうちょっと何ですかね、これ椎名純平ウィークみたいな感じで結構だから純平さんと行動を共にすることになるんですけど、面白いですね、やっぱりライブでね MC とか、まあ、見てる方知ってる方は分かると思いますけど、まあ、人柄が、まあ、普通にリハとか一緒に入ったりとかするとまあより分かるというかこの間もね、デジルブラザーズのリハーサルをやったんですよ、バンドリハーサル。それで、まあ、そのトータルの時間の3分の2ぐらいは、普通に喋ってるだけでしたね。ぼちぼち演奏した方がいいんじゃないかな、みたいな感じで、ギリギリで、全曲、やっと演奏したぐらいの、なんかね、もう余裕がありすぎてというかよくわかんないですけど。まあただみんなよく喋るなっていう、面白いバンドですね。まあ竹さんは竹さんで、なんかね、あの人もなんか独特ですね。なんか話すればするほど、こういろいろわかってくるというか、で純平さんがいて、まあ、ドラムは白根くんでね、でベースがね、渡るくんがこれまたお忙しいみたいで代打でスナパンは45トリオのベーシストですね。 スナパンもね、俺前から結構知り合いだったんですけど、なかなか一緒に演奏する機会がなかったのが、とうとう今回もう思わぬこのデジルブラザーズの言ったらサポート参加という形でスナパンとも一緒に演奏することになるという、まああのまあ知る人ぞ知る話ですけど、まあその界隈ですよね、結構その集まってきてる界隈のミュージシャン知り合いが、まあデジルブラザーズで出くわすみたいな、ちょっとなかなかこれはまあありそうでないシチュエーションかなと思うんでね、結構弾きますよあのデジルの曲もあのアンダーザウィローナイトと両方見てもらうと多分だいぶ面白いと思いますね。あの今回だからサポートするために、まあそのオリジナルの演奏をねこうまあ覚えて弾くのを覚えたりするんですけど、それと同時にもう言ったら全然違うリミックスをいっぱい作ったんで、そのデジルの曲をね、まあ、その両方をやってたっていうのが、ね、しかもその両方聴けると面白いと思いますからね、ぜひともこの、まあ、ちょっとね場所があの横浜と福井県と大阪っていうものかも全部来れる人は、まあ、なかなかいないと思いますけど、あのデジルをよく知る、ファンの方は関東圏の方は、元住吉ですね、8日にで、まあ福井県の、北陸ですねの方は、鯖江に、そして関西の人は関西圏の人は11日に阿部村ですね、そういう感じでぜひとも見に来てもらえたらなと思います。それで今月はさらにその週末ですね、16日の日曜日はこれまたお待たせしましたと、だいぶ間空きましたけど、アンダーザウィローキッチンですね、これは夜8時から新宿タワーレコード、ゲストは小町と、デートなのに雨っていうテーマで、いろんなまた CD を選んだりとかね、曲を作ったりしますよ。まあ多分梅雨だというふうに踏んでこういうなんか雨みたいなテーマにしてみたんですけどね、初のね女性ゲストなんですよね、キッチンも、これまで男性ばっかり で結構なんていうんですか、結構ボーイズトークじゃないですけど、なんかそういうノリになって喋ってましたけど、今回初めてのね女性ゲストで、まあ、まあだけど小町なんでね、まああんまり気使って話すことはない気もするんですけど、あの実は結構俺はその小町が MC レイ時代から MC レイと名乗ってねやってた、まあ、やり始めの頃ですよね、の頃からよく知ってるというか、まあ知り合いだったので、まあ最初に知ったとこからで言うと8年ぐらいですかね、やっぱり経つと思いますね、結構昔から知ってるし、スイカのライブにゲストで呼んだことあるんですよ。これあんまりもう知ってる人はどれぐらいいるんでしょうね、まあ、いるのかいないのかぐらいですけど、俺が実は一曲幻のアトムソロアルバムにビューティフルという曲をトラックを提供してるんですけど、まあ、まだ出てないですけどね、それがもう完成したのが8年ぐらい前で、それのフィーチャリングボーカルが小町なんですよ、実は MC レイだから、名前がまだその MC レイだった頃ですけど、その曲をライブでやってるんですよね、やるのに呼んでそのゲストボーカルみたいな感じで実は一緒に演奏したりしてるんですよね。その曲ね、いい曲なんですよこのジャングルレディオのどこかな、なんか結構昔のジャングルレディオでかけてるんですよ、実はエクスクルーシブ、あ、ジャングルレディオじゃないな、スイカレディオかな、でエクスクルーシブ音源ということでかけてるんですよね、実は。だから今このままもし気になる人はスイカウェブに飛んでもらって、スイカレディオっていうのがまあページがありますから、そこをねちょっとディグってもらうと、 何回か前のやつですよ。どっか書いてると思いますけどね、あの文章と一緒に、ありますから聞けますよ。若かりし頃の若かりし頃の MC レイ小町の歌声が聞けますからね。まあまあそんなこ話はまあちょっと置いときつつ、まあ6月16日土曜日はアンダーザウィローキッチン新宿タワレコード夜8時からですかね。ぜひとも来てほしいですね。そしてその次の週6月24日日曜日ですよ。この日は元住吉パワーズで200バーズフィーチャリングレオナ。まあこの日ね、代官山ループがロマンとインシストなんですよ多分だからこれを聞いてくれてる人の多くはそっちに行く人もいるんだろうなって思いますけど、俺もだから重なってなかったらね、見に行きたいなって思うライブだったんですけど、もうどんかぶりで完全にかぶっちゃってますんでね、しょうがないですけど、まあだけどこっちはこっちでね、その200バーズ、まあこれはね、ドラマーの沼澤さんですね、沼澤隆さんですね。この人がまあずっとオーケストラのね200バーズにここ何年かずっと参加してもらっててですね、でまあ東京でも200バーズみたいなバンドやりたいっていう風に言い出されたんですよそれで最初にちょっと俺が相談されまして、でちょっと和武くん東京でもやろうよっていう、でいいですね、どうしますってなった時にこのメンバーでやりたいんだけどどう思うって言って相談されて、もう俺の中でもまあ言ったらその200バーズみたいなバンドっていうのをまあ5人ぐらいでこう割とタイトにやろうっていう話をしたんですけど、そうなった時にはまあこういうこの人とかがいいなって思ってた人をそのまま本当に声かけて呼んでくれたんで、もう俺の中でもかなりもう関東でこういうバンドを200バーズみたいにやるならこの人たちがいいなっていうぐらいのベストメンバーですよね、呼んでくれたというか。でまあギターベースに小菅剛ですね、そしてキーボードもう一人金子匠と、まあ要するにクロマニオンから2人来てもらう感じで、そしてパーカッションが辻康介という、でドラム沼澤隆で俺がキーボード、5人ですね。でもう本当にガチのハウスをやりますね。もうノンストップで多分60分90分ぐらい行くかもしれないですけどね、60分以上はやると思いますけど、のノンストップのライブをやります。ね、本当にハウスだけやろうっていう感じのバンドですね。なんかこういうバンドはこうなんかね、やっぱりできないんですよね、なかなかやろうと思ってできるわけじゃないというか、やっぱりそれをなんか本当に好きで、なんかこういうことをハウスをやるっていうつもりで、なんかこうみんなが集まらないとなかなかできないバンドだなと思うんですけど、まあ200バーズがたまたま大阪でね、そういうメンバーに恵まれて15年16年ですか、まあ、やってこれたっていうのはまあそういうことなんですけど、まあだから東京でもそんなバンドがまあね、メンバーがいればやってみたかったですけど、なかなかそういうタイミングに巡り合えなかったのが、まあ今回このメンバーでできるっていうのはね、まあ、沼澤さんがまあもうえらい本気だっていうまあそこがポイントですけどね、というまあバンドにフィーチャリングボーカルでゲストというかまあフィーチャリングですね、でレオナ、まあ、これは沼澤さんパワーですよね沼澤さんが今ずっと一緒にツアー回ったりされてるんでね、でさらに沼澤パワーでコーラスにアマゾンズのお三方ですよ。アマゾンズ皆さんご存知でしょうかね。もう俺は自分が小学生ぐらいの時から知ってる ボーカリストというかコーラスグループですよね。俺はね、小室哲哉氏の、アルバム、ソロアルバム、昔、中学生ぐらいの時に聞いた時に、クレジットですよね。その、なんかメンバークレジットみたいなの見たら、そこで見たんですよね。アマゾン。多分それがね、名前として知ったのが最初じゃないですかね。で、まあ、今回だから、沼澤さんが、その、アマゾンズを呼んだよって言ってくれて、ってなって、それで女性3人のコーラスグループなんですけど、その名前見てたら、ここでも、そういう作品を、もうその80年代後半ぐらいから出されてる方々で、で、俺も知ってる曲があったんですよね。すごいですよ。危ないデカのサントラに1曲入ってたりとかね、されてるんですよ。で、もう危ないデカなんで、俺も小学校5、6年の時に、もう散々見てた感じですからね。あとはあれですよ、そのシティハンターのアニメのサントラにも歌ってたりするんですよね。で、結構こう耳に残って好きな曲だなと思ってた曲とかを、その、アマゾンズのメンバーの方とかがね、歌ってたっていうところで、もう、なんて言ったらいいですか。まあ、そういう人たちと一緒にできるっていうのが、もう、まあ、嬉しいなと。しかも、まあ、自分の土俵に、での演奏ができるっていうかね、その、ハウスの、バンドがガチでやるところに参加してもらえるみたいなね、まあ幸せですね。まあもう本当にだから幸運なバンドなんですよ。まあ自分が作りたくて作れたというよりは、もう本当に本当にラッキーで、もう幸運に恵まれたっていう感じです。まあそんな200バーズ、まあこの日はね、ヨクさん、DJ ヨクが大阪からも来て、ガッチリ固めてくれるんで、まあ本当に気合十分のライブをやりたいなと思ってます。もう4月からずっとリハーサルやってて、内容もがっちり決まってます。もうハウスミュージックを演奏するのに、ここまでがっちり決め込むかってぐらい決め込んでやってますんでね、ぜひ期待しておいてほしいです。で、200バーズは多分今後もセッションバンドじゃないんで、がっちりの演奏を多分またやると思いますから、まあ今後もアナウンスしていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。で、6月のライブは実はそこまでなんですが、7月入って一発目すぐ7月1日に今度は本家のアハンドレッドバーズを大阪でオーケストラ野外でやりますね。これ服部六地、音楽堂ですか。まあそこは昔からのね、そういう野外ライブとかイベントよくやってるところですけど、そこでとうとう夏にオーケストラをやるという、まあ、年1回でも大変なね、アハンドレッドバースオーケストラをとうとう夏にもやるっていう 2回体制になってしまいましたという、まあそのオーケストラライブが7月1月、まあこれだから野外なんでお昼間にやりますからね、ぜひとも晴れてもらわなきゃ困るんですけど。まあこの日ね、ちょっと内容がね、いろいろ今まだ8割方ぐらいしか決まってないのかな。まあだけど、面白そうなライブ盛りだくさんになると思いますよ。で、オープンが2時からか、1時か2時からになるかもしれないですけど、もういきなりね、多分面白いことやりますんで、楽しみにして来てください。まあもちろんそのイベントの最後ケツがオーケストラになりますからね。とまあそんなハンドレッドバーズの、話まで、オーケストラの話まで盛りだくさん、ライブが全部で 1,2,3,4,5,6,6 個、まあ大変ですよ。6月は、まあ、5月ね、ひっそりしてた風でしたけど、5月めちゃくちゃこの辺の言ったら今の話の準備をしたりですね、レコーディングもしてて、実は今並行作業しながらアルバム になる作品とかもちょっと作ってるんですよ。まあ、全部がねもうボロボロっと出ていってくれることをね、言ってほしいなと思いながら頑張って作ってますんでね、ぜひ、夏以降も楽しみにしておいてほしいなと思います。とりあえず6月はもうこんだけもうこれ以上頑張れないってぐらい頑張りますんで、ぜひともライブね、足を運んでもらえたらなと思います。ということで、まあこんな感じですかね。今日はなかなか内容も盛りだくさんで喋ったんで、この間のラジオはねゲストがいるからと思って徳野くんと結構ゆるゆる喋ってましたけど、今日は結構濃厚に喋ったと思いますからね。ぜひとも6月どっかでお会いしましょう。竹内和介でした。それじゃあまた元気に夏休み前に7月にまたみんな飛び込んでこい。